ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。毎月第2第4日曜日のこの時間にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は選択理論とまちづくりということで、選択理論を学ぶ仲間のお一人であります八幡浜市の大城一郎市長にスタジオにお越しいただいています。こんにちは。
こんにちは。
大城市長と私とは八幡浜高校時代の同級生という間柄でありまして、
懐かしいですね。
懐かしいですね、はい、同じクラスでした。
はい、はい、お世話になりました当時。
いえ、こちらがです。もともと選択理論とはどんな出会いがあったんですか？
出会いですね、当時私が社団法人八幡浜青年会議所に入会しておりまして、その当時の後輩から勧められたのがきっかけでした。
選択理論の話を聞いてどんなところに惹かれました？
いや、最初はね、わけも分からず参加したんですが、研修会に参加した時にびっくりしたんです。会場に入るなりですね、空気が違ってた
と言いますと、
学んでいる方が本当に、相手を褒めるとか意識が高いんで、なんかしたら参加するのにホッとするんですね。
あ、なるほど。選択理論というのは人間関係を良好にする心理学ですので、はい、学びの場でも非常にいい人間関係のその空気があるんですよね。
そうですね、雰囲気が非常に、そして皆さんが高い目標を持って学ぼうとチャレンジされている、その雰囲気が非常に良かったですね。
ではそうやって出会った選択理論のどういうところを大城市長は魅力だと思われたんですか？
魅力はたくさんあると思うんです、これまず自分を変えていくこと、これも学んでいくうちに知らん間にですね、変わってきたことに気づく、それともう一点大きいのが、ストレスをあんまり感じなくなるといったことだと思うんです。具体的には失敗とかあるいは嫌なことがあった時に人間ってストレスを感じると思うんです。
市長としてはやっぱりね、トップにありますからね。トップにありますからね。はい。
で、やはりその時にもある程度選択があると思うんですよ。自分なりの。で、失敗した時にですね、いい気持ちでこういう風にしようと思った時には結果が良くなっていく。失敗した時に、失敗した失敗したと思って嫌だな嫌だと思ってたらどんどん失敗していくんですね。だから今はですね、この失敗をしたことで自分がどう対応したらいいのかなというのも客観的に見て、いろんな道があるけどこれは面白いよというところに目を向けていく。そうするとね、気分が楽しくなるんですね。
失敗まで楽しめるようになってくる。
そうなんです。
それが、市長としてのストレス解消法
で
選択するのを活用している例だということですね。
これが一番活用しているのかなと思ってます。
はい。そしてそんな大城市長にはふるさと八幡浜をあんな町にしたい、こういう風にしたいっていう町づくりへの願望、選択理論でいうところの情緒世界が描かれていると思います。今八幡浜で一番の話題といえば何でしょう？
今一番といえばやはり道の駅港オアシス、八幡浜港だと思います。
ですね、はい、この春オープンですものね。
そうですね。
どうです？
4月の12日にオープンしました。はい、おかげでですね、オープン当初は4万人、そして5月の連休には11万5000人、もう50万人を超すお客様に来ていただいてもらいます。
実は私も、先日行ってですね、アゴラちゃんぽんを食べてきたんですけど。
ありがとうございます。
はい、もちろん銅屋市場で、深の湯ざらしを買ったりとか、はい、お魚も買って帰ったりもして、郷土の八幡浜の海の幸を堪能し、はい、いっぱい買い込んだんですけれども、そういうお客様の声は届いてますか、大城市長のところには？
そうですね、特にですね、道の駅に初めて新鮮な魚が買えるといったところができたわけなんです。隣に高度衛生管理型の魚市場がありますんで、そこから仕入れた魚を銅屋市場で販売する。これもですね、銅屋市場で販売してくれるお店の方々がシーフードマイスターという資格、この資格大変難しいんですが。
シーフードマイスターって初めて聞かれる方多いと思いますよ。
はい、はい、これはですね、魚のこと、魚の知識に長けている方、そして魚の知識だけではなくて、相対で お客さんに対して物を売れるようなそういった技量も必要なんです。
接客マナーみたいなものですか。
どの時期にどういった魚が旬でどういう食べ方をしたら一番美味しいんですよっていう紹介をしていただく。
それを八幡浜のその港の道屋市場にいらっしゃる人から言ってもらうと、なるほど、買う方も美味しく買えるし美味しく食べられるし。
そうなんです、
ね、嬉しいですよね。
これもですね、市が最初シフトマイスターを募集した時になかなかで皆さん方積極的に手を挙げてもらわなかったんですが、これもある意味選択だと思うんです。その人たちの、
はい、
これを学んで自分たちを磨き上げて自分が変わることでお客さんが変わってもらう、今まさにそういう状況になってるんじゃないかと思いますね。
プラス、面白い話題がですね、つい最近そのじゃこカツが全国1位になったという話題がありますが。
そうですね、これもですね、C 級グランプリ。
C 級っていうのが ABC の C じゃなくて海の C で、
そうですね、その町で、その港町で取れたものを材料に作ったもので競い合おうという SEA の C 級グランプリ
素晴らしい。北海道の苫小牧で開かれて、はい、全国1位っていうことなんですね。そうですね、はい、ぜひこれも八幡浜港で食べられる、
ありますんでぜひご賞味いただきたいなと
、
はい、実はじゃこカツだけでなく八幡浜には美味しいちゃんぽんもありますし、
そうです
よね、この秋にはですね、八幡浜の港で地域ブランドサミット in 八幡浜というのを開催するようにしております。
これは全国的なイベントなんですか。
そうですね、全国から富士宮焼きそばとかでね、そういった B1 の一流級が集まったような、これをですね11月の16、17日の土日で開催するようにしております。
これもその八幡浜港ができたからこその、
そうですね、
全国イベントですね。成功を期待しております。
成功します。
はい、八幡浜にこうやってグルメがたくさんできてですね、楽しめるようになったというのも嬉しい話題なんですが、忘れてならないのが世界に誇る財産があるということですよね。
はい、
はい、
そうですね、文化財ということで、今回ですね、昨年の12月28日に国の重要文化財として日津市小学校が指定を受けたわけでございます、はい、この日津小学校につきましても重要文化財を受けるということでも、過去の八幡浜市の行政で非常に大きな選択理論を生かしたようなことがあると思うんです、それはですね、この日津小学校老朽化しておりまして、改築にあたっては新築で改築するのか保存改修するのかで、幾分意見が分かれたところがありまして、その中でも双方の意見、願望、欲求、
うんうんうん、
それを上手に取りまとめて、やはり何が一番大切なのかといったところで、子どもたちの教育環境、子どもたちの思いを十分に重視されて保存改修に至った。そして今ですね、子どもたちが活用する重要文化財
なんですよね、
はい、
実際に子どもたちがその日津小学校で学んでる学び屋が重要文化財なんですよね、はい、
その学ぶね子どもたちが学校に誇りを持ってるし、笑顔があるし、
はい、
楽しそうですし、何より本当に学校を大切に思ってくれてます。
これが郷土愛につながりますよね。
だと思いますね、
は
い、
そしてこの日津小学校は世界的な賞も、建築物の賞を受賞してますよね、
はい、ノルモダニズム賞というのもいただきまして、これも世界で3番目なんです。
素晴らしい。
第1回目がドイツのバウハウス、2回目がオランダのサナトリウム、そして3番目が日津の日津小学校。
すごいです。
実はですね、今その日津小学校を設計した松村正恒先生の展覧会を八幡浜の図書館で開催しております、はい、これが9月1日まで八幡浜郷土企画展、建築家松村正恒開展しておりますので、皆さん方もぜひ足を運んでいただいたらと思います、
はい、夏休み中ですのでね、ぜひ行ってみていただきたいと思います。
はい、お願いします、
はい、本当に盛りだくさんの話題だったんですが、今日は町づくりと選択理論ということで、八幡浜市の大城一郎市長に選択理論を学ぶ仲間のお一人としてご出演いただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。